ご理解第54節。徳のないうちは心配する。神徳を受ければ心配はない。まずご神徳を受けたい。ある人は金光教の信心は一切をおかげにしていく道だと説かれた。愛楽では一切をお得にしていく道を教える。まずは一切親愛論のマスターから。今朝はそれこそ久しぶりに師匠大坪宗一郎氏の負い目をいただきました。師匠が車椅子に乗っておられるのですけれども、それと大奥様がどこかに出かけられるのですね。まあ教会のたくさんの人がどこかに、まあ団体で出かけておられるのですが、それと一緒にというのでしょうか、同じところにやはり師匠ご夫妻も行こうとしておられるのですね。そのお世話係をさせていただいているといったようなお夢でした。それである目的地に、まあ電車というのでしょうか、それがいつの間にかバスに変わっておりましたが、それに乗せていただいていくのですけれども、まあ車椅子ですね。そして大奥様が荷物を2つ持っておられましたね。一つは飛行機の機内持ち込み用の何と言いますか、キャリーバッグと言いますか、ああいうバッグと、もう一つは海外旅行に行くような時の大きなスーツケースですね。ゴロゴロの車のついた、その引っ張っていったり押していったりするような、ああいう大きなスーツケースですね。この二つを持っておられましたが、これを一緒にまあ運ぶというのでしょうか、その行かれる音もする御用をさせていただいているのですが、さあ目が覚めてどういうご真意だろうか、神様が何をおっしゃっておられるのだろうかと思わせていただくのですが、私が一番最初に思いましたのは、これはまあ師匠を、まあ、担ぎ出すというのでしょうかね。師匠が行きたいと願っておられるところ、そこにまあお供をする、まあそこに師匠が行かれるお手伝いをさせていただくということですね。自分で元気にスタスタ歩いて行かれればそれはそれで良いのでしょうけれども、なかなか体がまあご不自由で車椅子に乗っておられる、まあそこがミソかもしれませんね。そしてスーツケース、小さなスーツケースと大きなスーツケース。今思いますと、あのスーツケースにはおそらく愛楽理念がいっぱい詰まっているのではなかろうか。それこそ今朝のミニご理解にあります。まずは一切親愛論のマスターからと。そこには一切親愛論、愛楽理念というものが詰まっているのかもしれません。それをどこかにまあ持っていこうとしておられるわけです。そのお手伝いをさせていただかねばならないと。いわば師匠の教えてくださる一切親愛論であり愛楽理念というものを皆さんのところにもまあ持っていく、伝える御用をさせていただかねばならないのだろうかと思いますね。ではその師匠が皆さんのところに届けたいもの、その車椅子で移動しながらでも一緒に持っていこうとされるもの、その第一番、それこそ一切親愛論ですけれども、その一切親愛論の母体になるもの、一番大切なもの、それはやはり成り行きを大切にする、成り行きを尊ぶとい いうことだと思いますね。そしてその成り行きというものを大切にするということ、その成り行き、私どもの身の上に起こってくること、その事柄が神様のお働きだということですね。どういう神様のお働きか、まあいろいろないただき方もありましょうけれども、昨日からいただきますことは、それこそ御教えというものが私どもにくださった神様のお薬だと。そしてまた今朝はその私どもの身の上に起きてくる成り行き、いわばそれがその私どもの病んだ心を癒す、治すためのお薬だというふうに教えていただくように思いますね。その成り行きを大切に尊ぶことによって、私どもの心が癒される、病んだ心が癒される、治されるというのでしょうかね。そういう私どもの心を治す働きを持っている、それが成り行きだということですね。まあこれはちょっと別の話になりましょうが、私どもがありがたいと思う、そしてまた喜びを感じる、そのありがたいと思う、その前には何かを欲している、その欲しているものが与えられる、叶う、そこにありがたいと思い喜びを感じる、これはどうでも避けられないような感じがいたしますね。もし私どもが例えばコーヒーが飲みたい、あるいは羊羹が食べたいとも思わない、コーヒーが飲みたいと思わない、寸分も思わないのにそこにコーヒーが出てくる、それにありがたいと感じるでしょうか。感じませんね。何にも感じないと思います。機械と、まあ機械ももちろん何かを欲しているのかもしれません。ただ私どもにはわからないだけで、あるいは機械がギーギー音を立てて回っている、これは油が足りないのだと、油を欲している、その音だということかもしれませんね。私どもがありがたくなるとか、喜びをいただく、嬉しいというもの、その前には何かを、その事柄を欲しているからこそ、そこにありがたいものを感じることができる、嬉しい、喜びというものも感じることができる、幸せになりたいと願っておるから、そこに幸せになるとありがたい、嬉しい、羊羹を食べたいと思う、そこにまあ意識する、意識そのしない潜在化にあるかどうかは別として、そこにやはり私どもの心の中に羊羹が食べたいという思いがどこかにある、そしてそこに羊羹が与えられる、だからそこにありがたいと感じ、喜びを感じる、もしも心のどこにでも羊羹を食べたいというものがないならば、羊羹を与えられても何も感じない、いわゆるスルーしてしまうというのでしょうかね。触手が動きませんね。私どもがやはり何かを欲する心がある、それを満たされるところにありがたいと感じ、嬉しさを感じる、その私どもが欲する心の内容が大切なわけですね。今私が願いますことを欲していることは、それこそ師匠が教えてくださるその成り行きというものが、このビデオを見てくださる、聞いてくださる方々の上に、師匠の祈りが、神様のお心が成り行きとして現れる、その成り行きを大切にしてくださるところに いよいよ神様のお働きが現れる。神様の祈りが、また師匠の祈りがそこに現れる。神様のお働きとして、それこそ何か変わったことが起きてくる。そこに神様のお働きを実感していただくことができる。そういう成り行きが皆さんの上に現れることを欲していますね。願っていますね。まず私どもが何を願うかということが大事であり、その願いが叶う時に初めてありがたくもなれ、嬉しくもなれる。師匠の願いの第一は、世の人々が真に助かるということ、その助かるための手立てがここにあるということですね。哀楽理念として。師匠がそれこそ30年の新人の、まあ30年前と今の違いというようなことを語っておられましたが、その30年前には、まあまだ確信は持てなかったけれども、今はもうこの哀楽理念というものに絶対の確信が持てると。この道さえ行けば人々が真に助かることができる。真の幸せをいただくことができる。それがこの哀楽理念であり、一切親愛論だということなのですね。これをどうでも皆さんのところに届けたいというのが私の思い、願いでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。